主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。私たちの岩、私たちの贖い主、主よ。アーメン。つけたままですか。そうですか。さて、薩内ライトハウスキリスト教会でメッセージをさせていただくたびに、使徒信条の課題を一つずつ順番に取り上げていますが、前回は主イエス・キリストが十字架につけられたという出来事の意味と重要性を見ました。なぜイエスの苦しみを特別扱いするのか、イエスがその十字架の上で受けた異常の苦しみを受けている人を見たことがあると訴える人もいます。しかしイエスが受けた苦しみは肉体的な苦しみだけではありません。もしそうであったら、イエスがその十字架の上で受けた異常の苦しみを受けた人は大勢いるでしょう。しかしそうではありません。イエスは子なる神です。神は無限です。神であるイエスが受けた苦しみは無限の苦しみです。目に見える肉体的な苦しみ以上に、イエスは目には見えない霊的な苦しみを受けたのです。旧約聖書に書いてあります。木に吊るされたものは神に呪われたものである。イエスは私たちの代わりに木に吊るされました。木の十字架につけられました。私たちの罪のために、人類がこれまでに犯してきたすべての悪の責任、そしてこれから犯していくすべての悪の責任を取りました。ご自身には何の罪もないというのに。神の不思議です。イエスの苦しみとは、世の始まりから世の終わりまでのすべての涙、すべての叫び、すべての傷、すべての病、すべての闇、すべての怒り、すべての憎しみ、すべての邪悪がイエスの頭に注がれ、イエスの身に刻まれ、イエスの心に突き刺されたことです。主イエス・キリストは神に呪われたものとなりました。私たちのために。神に呪われるということは、神が顔を背けることです。三位一体である神の存在とは、始まりもなく終わりもない永遠の愛によって結ばれる父と子と聖霊です。子はイエスとして生まれてきました。その愛する子であるイエスから愛する父が顔を背けたのです。私たちのために。私たちはその苦しみを分かることはできません。私たちの苦しみは小さいものです。私たちの愛が小さいからです。しかし父なる神と子なる神の愛にはそこがありません。 十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んだイエスの苦しみにもそこがないのです。私たちはイエスの苦しみを分かることはできません。しかし、イエスは私たちの苦しみを分かっています。そしてイエスは息を引き取られました。霊をお渡しになりました。主イエス・キリストは死にました。今日はその真実に注目します。神である主イエス・キリストは死んだ。驚くべき真実です。前回のメッセージでは、アウシュビッツ強制収容所を経験したエリ・ビーゼルの話に触れました。彼が公衆台に吊るされたピーペルという小さな男の子が30分余りというもの目の前で臨終の苦しみを続けながら、そのようにして生と死との間で戦っているのを目撃したことを話しました。3人の死刑囚は一緒にそれぞれの椅子に登った。3人の首は同時に公衆刑用の縄の輪の中に入れられた。自由万歳と2人の大人は叫んだ。子供はというと黙っていた。そこでビーゼルの後ろで誰かが、神様はどこだ、どこにおられるのだと訴えたそうです。そして見物人のユダヤ人たちは公衆台の前を行進させられました。ビーゼルが3人の死刑囚の前を通ったとき、2人の大人はもう死んでいましたが、少年ピーペルの目はまだ生気が消えていませんでした。そしてビーゼルの後ろでさっきと同じ男が尋ねるのが聞こえたそうです。一体神はどこにおられるのだ。その時に関してビーゼルはこう書いています。私は私の心の中である声がその男にこう答えているのを感じた。どこだって？ここにおられ、ここに、この公衆台に吊るされておられ。これはアウシュビッツで信仰を失ったビーゼルの心の思いです。神は少年ピーペルと一緒に吊るされている、一緒に死んでいる。神は死んでいる。信仰を失ったビーゼルの言葉ですが、イエスを信じて神にすべてを委ねた私たちの信仰告白でもあります。神であるイエスはそのピーペル君と一緒に吊るされている、一緒に死んでいる。しかし私たちの告白はそこでは終わらないのです。ピーペル君と一緒に吊るされて死んだイエスは死んだままではない。今も生きておられる。もしそれが嘘であれば、みんな早速帰ることにしましょう。それが嘘であれば、教会なんかに集まる意味はありません。しかし、それが本当であれば、その真実はどういう結果を生み出すと思いますか。今日の聖書箇所である詩編88編は、一方ではコラの子たちが作詞した賛歌です。表面的には苦難に溺れ、友人に見捨てられてしまったという気持ちを抱え、神にも見捨てられるのではないかと恐れ始める人の哀歌です。もしかしたら作者であるコラの子の個人的な経験から生まれ出た賛歌であるかもしれません。そして詩編88編は 同じような気持ちを経験している人々が神にその気持ちを訴えて祈願するために用いられてきました。他方では詩篇88篇はカルバリーの丘で処刑されたイエスの心の叫びを表す予言の言葉でもあります。ダビデ王に限らず、それぞれの詩篇を作詞した人たちは予言的な使命を果たしています。数え方は様々ですが、大抵の聖書学者は詩篇の中にはキリストに関する予言が100以上あると考えています。詩篇の中に込められているこれらの予言とは、順序正しくまとめられたはっきりとした報告ではなく、ちらちら見えるキリストのイメージです。他の人のストーリーを描く映画の中でイエスがゲスト出演しているような感じです。そういうわけで詩篇の言葉とは作者の言葉でもあり、同じつらい思いを抱える読者のセリフでもあり、罪の告白を除いてイエスの心の叫びでもあるのです。詩篇は神を仰ぎ見るすべての人に与えられた言葉であり、神の民と神のキリストを結びつける言葉です。詩篇88篇もその通りです。イエスの叫び声が聞こえる箇所です。死に渡されるイエスのイメージ、墓に閉じ込められたイエスのイメージ、黄泉に下るイエスのイメージがちらちらと見えます。その中からイエスの死に関するいくつかのイメージを見ていきます。さて、イメージその1です。3節をご覧ください。私の魂は苦しみに満ち、私の命は黄泉に触れていますから、私は穴に下る者たちと共に数えられ、力の失せた者のようになっています。力の失せた者のように、人が息を引き取られる様子を見たことがあるでしょうか。人の霊が渡る様子を見たことがあるでしょうか。人が死ぬとき、人は無力です。以前のメッセージの中で、同じキャンプ場で奉仕をしていた私の同僚がトラクターをひっくり返して下敷きになって死んだ話をしました。そのトラクターはものすごい速さでひっくり返りました。まずいと思った瞬間、彼は苦笑いをし、次の瞬間はひっくり返ったトラクターの下に消えてしまいました。一瞬で死んだと思われます。トラクターの動きを止める力は誰にもありませんでした。トラクターを持ち上げて彼の体を引き出す力は誰にもありませんでした。もしその力があったとしても、彼の壊れた体を治す力は誰にもありませんでした。引き取った息を戻す力はありませんでした。渡ってしまった霊を呼び戻す力は誰にもありませんでした。それでは自然死する人の状態はマシでしょうか。私たちは力がある限り死を避けますが、その力がなくなってしまう日は例外なく私たち一人一人に迫ってきます。私は92歳の祖父の人生の最後の20分に病院で立ち会いました。想像したのとは違うではないか、これこそ苦しいではないか、息をする力が少しずつ削られている、呼吸困難ほど苦しい状態はあるのか、一息一息が勝てない戦いです。死の進行をストップする力は本人にも誰にもありません。 神に委ねるほか何ができるでしょうか。主よ、私の救いの神よ、昼は私は叫びます、夜もあなたの御そばです、私の祈りをあなたの御前に捧げます、どうか私の叫びに耳を傾けてください。イエス様、あなたを信じている、あなたの存在にしがみついたこの私の祖父の霊をお受けください。呼吸困難を免れて心臓麻痺で死ぬのがマシでしょうか。それにはその苦しみがあるでしょう。いずれにしても無力であることは一緒です。眠りながら平和に死ぬとしても、イエスは力の失せたもののようになりました。私たちのために力あるお方なのに。逮捕されるときイエスはペテロに言いました。私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。イエスはその時自ら力をお渡しになりました。穴に下る者たちと共に数えられ、力の失せた者のようになりました。死刑の宣告が下るとローマ軍の兵士に渡されて兵舎に連れられていきました。何でもありです、それは異常だと止める者はいない。軍隊の一番堕落した者たちが悪意を生かす機会です。やがて国づけられて十字架に吊るされた時からかわれました。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれた者なら自分を救ったらよい。しかしイエスは自分を救わず、力の失せた者のようになりました。私たちのためにです。私たちの無力を味わいました。力あるのに。さて、イメージその2です。五節を見てください。私は死人たちの間に放り出され、墓に横たわる刺し殺された者たちのようです。あなたはもはや彼らを覚えておられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています。刺し殺された者たちのようです。神が死ねるのか。詩篇88篇を作詞したコラの子は、殺された者のようにと自分のことを書いていますが、彼と声を重ねて叫んでいるキリストイエスは実に殺されたものとなりました。見放されました。死人たちの間にイエスの横たわった亡骸が墓の中に閉じ込められました。神の御手から断ち切られました。ここで使われている断ち切られるという表現は、二つに切るや分けるという意味を表します。つまり人は生きている間はその命によって神につながっているが、人がその命を失う瞬間、その神とのつながりが切られてしまうということです。聖書の中では死は終わりではなく別れです。体との別れ、身内との別れ、他人との別れ、故郷との別れ、社会との別れ、気持ちいい日差しや風に揺れる緑や鳥の鳴き声との別れ、見えない、聞こえない、触れない、嗅げない、味わえない、これらのものをすべて作り、私たちをご自分に似せて作ってくださった神との最後のお別れ。 人間はこの死の事実を恐れるので、死に関して違うイメージを想像しようとします。当たり前です。仲間から断ち切られたくないからです。一人になってしまいたくないからです。それより怖いことがあるでしょうか。何もないところで永遠に一人になるということ。なので人はそれと違うシナリオを想像したいのです。死んだおばあちゃんとまた一緒になれる。生き残っている家族を見守る。千の風に乗ってあの大きな空を吹き渡る。秋には光になって畑に降り注ぐ。しかし実際にそうなるという確信の基礎はどこにありますか。人間の想像力に永遠の運命をかけて大丈夫ですか。平気でそれはわからないと言っていいんですか。そのような妄想にしがみつきながら人生の終末に引きずられていく人に付き合ったことがありますか。しばらくの間は強気で訴えます。なあ、向こうで待ってるぞ。千の風に乗って。今日も頑張る。一日一日精一杯生きるぞ。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。しかし最後の別れがますます迫ってくる予感が高まり、力とともに気持ちも沈みます。大丈夫かな、大丈夫かな。元気な相手に対して妬みを覚えることもあります。なんで俺が先なんだ。最後の数十分は千の風のことなんか考える余裕もなさそうです。今触れた風景こそ私たちが認めたくない人間の事実です。しかしいいですか。しかし私たちには希望があり喜びがあるのです。心が喜びに満ちて死んでいくことができるのです。それはイエス・キリストが死んだからです。イエス・キリストは一度天の父の御手から断ち切られたからです。イエス・キリストはアウシュビッツ強制収容所の公衆台に吊るされたピーペル君と一緒に吊るされているからです。イエス・キリストは死亡事故の現場で死体と一緒に大の字に横たわっているからです。死の床について息絶えて死んだ人の亡骸、そこにイエス・キリストがいるのです。死ぬときは一人で死にますか。イエスは私たちに言います。一人で死ぬんじゃない、私と一緒に死になさい。私を信じて罪と別れなさい。私を信じて妬みと別れなさい。私を信じて憎しみと別れなさい。私を信じて自己愛と別れなさい。私を信じて私につきなさい。私と一緒に神の御前に来なさい。私は一度断ち切られたが今は生きている。私と死ぬなら一人ではない。永遠に私と一緒である。見える、聞こえる、触れる、嗅げる、味わえる。これこそ日本福音キリスト教会連合の福音という言葉の意味です。これこそ唯一の良い知らせです。お祈りをして終わります。愛する主よ、この教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたを誠に信じる心を与えてください。 あなたの御言葉にある道からと真実を私たちに身につけさせてください。この場にイエス・キリストへの信仰によって罪の呪いから贖い出されていない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じている方々の心をこの福音によって新たに慰めてください。主イエス・キリストの御名によってお祈ります。アーメン。